そうだったんですか。それで先輩は結局鈴の音を聞いてからすぐに意識を失って、朝になって気づいた時には旅館からひとみさんがいなくなっていたと。なるほど。確かにひとみさんは先輩と一緒に行動してから行方不明になったわけですからね。大学ではみんな半信半疑になっちゃってたわけだったんですか。なんか納得しちゃいました。でも先輩と一緒に旅館に行った時のひとみさんは本当にその変わった様子とかなかったんですか。いえ、別に先輩を疑うわけじゃありませんけど、単純にひとみさん自身に何か変なところがあったとか、そういうことです。先輩の話だけですとあまりにも神隠しか何かみたいで、普通の人なら荒唐無稽というか、そういう印象は持っちゃうと思います。でも本当に一緒に旅行をしたひとみさんとは何もなかったんですもんね。ひとみさんあんまり自分のことを喋るような人じゃありませんでしたし、それにその言い方はあれなんですけど、先輩に懐いてたっていうか、わざわざ先輩に迷惑をかけるようなことしないと思うんで。私は先輩の話信じますよ。火のないところに煙は立たないと言いますし、やっぱり心霊スポットなんて遊び半分で行くものじゃありませんね。ひとみさんが大学からいなくなって、先輩も卒業して、これからもう1年ですからね。心配ですか、ひとみさんのこと。そうですよね。突然いなくなったりしたらびっくりしちゃいますよね。だってしょうがないじゃないですか。先輩の赤ちゃん絶対に欲しかったんですから。誰にも邪魔されたくなかったんですよ、きっと。そうですよ、ひとみさん子供ができたんです。先輩は卒業しちゃいましたから知らないかもしれないですけどね、ひとみさんあの合宿の後すぐに妊娠したんですよ。家族には誰の赤ちゃんかわからないとか言ってごまかしてたみたいですけど、とにかく大学の人たちには内緒で、そのまま1年休学して赤ちゃん産んだんです。先輩は結局誰にも言わなかったんですね。あの日ひとみさんとエッチしたこと。なんでそんなこと知ってるんだって顔してますね。そんなの決まってるじゃないですか。 先輩のことなんですから全部知ってるに決まってますよ。ねえ先輩はオカルトが何の意味か知ってました？オカルトの語源は隠されたものという意味のラテン語です。なら先輩にとってのオカルトって一体何なんですか？一夜の過ちですか？それとも今日までずっとつき続けた嘘のことですか？私にとってのオカルトはずっと秘めていた思いとお腹に宿った赤ちゃんのことだったんでしょうね。女の子でしたよ。まだ名前は決めてないんです。別に先輩が気に病むことないですよ。正直あの時の私は先輩にも迷惑はかけたくないけどどうしても赤ちゃんが欲しくてずっとずっと悩んでました。でも私は私のわがままを通し切りました。先輩と私の赤ちゃん。だからこうしてまた会えて嬉しいんですよ。先輩が好きそうな女の子の好みに合わせるために私この一年間本当にたくさん努力したんです。現に先輩私のことを見ても全然誰なのか思い出せなかったじゃないですか。喋り方も容姿も全部変えましたし髪だって伸ばしました。言ってましたもんね、長い髪が好きだって。ねえ師匠、今の私あの時のユウさんに似てますか？